Let's do it together!
ベイスターズファンの皆様、そしてカープファンの皆様、こんばんは。横浜スタジアムです。こんばんは。昨日連敗を止めた横浜ベイスターズ、昨日から始まった3連戦、今日が2試合目ということになりますが、ご覧のように横浜スタジアムは今日は日中は暑かったんですが、夕方から少し浜風も出てまいりまして、まあ、昼間の暑さよりはしのぎやすくなっております。今日はこの横浜広島今シーズン第3回戦、ご覧のメンバーでこれからお届けしてまいろうかなと思うんですが、まずは解説です。おなじみの加藤博和さんでございます。
よろしくお願いします。
博和さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。歌って踊れて笑いも取れる解説者です
というわけでございまして、でリポーターもおなじみの原美沙さんでございます。
よろしくお願いします。よろしくお願い
します。実況は私山田徹でお届けしてまいります。まず博和さん、
はい、
なんで加藤博和という名前がですね、みんなから博和さん博和さんと呼ばれるようになったのいつからですか。
なんでですかね。横浜スタジアムに来て、そしてなんかこう蒲田行進曲の曲に乗せてワッタップス入った時に、ヒロカズコールっていうのが出たんですね。
あ、なるほどね、は
い、でも加藤って呼ばれるよりも、やっぱりヒロカズさんって呼ばれる方が、だから未だにね、もう32、3になるんですけどね。
ねえ、本当ですね。
ヒロカズさんっていうのはぴったり蒲田さんなんですね。
もう九州がもう産んだもう怪談児でございますが、
しかしなんか横浜でね、なんか育ててもらったなっていうね、そんな感じますね。
そうなんですよ。というわけで、
はい、
原さん、
はい、
原さんも加藤さんをお呼びするときにはですね、
はい、
あの加藤さんですか、それとも広和さんですか。
私もですね、あのおこがましいんですが広和さんと呼ばせていただいて。
そうなんですよね。あの実は私も山田徹という名前なんですが、スタッフから徹さん徹さんと呼ばれておりまして、山田さんとは呼ばれないんですよ。だから今日は広和さんと徹さんの、で三沢さんもなんか全然違いますねという感じでお届けしてまいりたいと思います、はい、明るく楽しくでございます。最後までお楽しみいただきたいと思いますが、まあ、日本中のですね、はい、ベイスターズファン、それからカープファンの皆様にですね、さあ今日はどういうところを見てほしいという広川さん。
昨日はね、やはり松坂でしたからね。
そうなんですよ。
その中でやっぱりね、大逆転したベイスターズ、そして今日はね、本当に両チームにとってね、大事な一戦になると思うんですよ。
なるほど。
今日見逃したら大変
ということでございましてあの現前の雰囲気も、
はい、
原さんやっぱりですね、昨日連敗を止めてですね、ベイスターズやっぱり自信回復で、まあ、自信はなくしてはなかったんですがね、その辺はいかがでした。
もうね、昨日はね、やはり6連敗ということで、ゲーム前ちょっと言葉数少なかった選手の皆さんも、今日は昨日スリーランを打った鈴木選手、それから逆転のタイムリーを打った佐伯選手あたりがですね、はい、ニコニコしておりまして、はい、
なるほどね、
非常にいい雰囲気です。
なるほどね。その中で今日はまず冒頭ご紹介したいプレイヤーが一人いるんですよね、
はい、
もうこの神奈川県地元でございまして、あの横浜商業高校の野球部のキャプテンの時はもっとずっとスリムでした。
ああ、そうだ
ったんですね。細かったんですよ。それからノンプロ日本石油行きましたですね、ちょっとだんだんずんぐりむっくりになってまいりまして、ね、でロサンゼルスオリンピックの時には全日本の4番打ちましたからね。
なるほど。
全日本の4番打ったんですよ彼はね。で、あのまだオープン競技だった時代に金メダルだったんです、金メダルを獲得したんですよ日本は。
うちの小学校3年ぐらいのクラスマッチで金メダルもらったわけです。
あの時のアメリカチームにはですね、あのマグワイアいたんですよ。
なるほど。
そうなんですよ。
なんとなく分かってきました。
分かってきましたか。
その時のですね、オリンピックの時のそのメンバー表、うちにあります。
あ、そうですか。
マグワイアのサインも入ってます。
なるほどね。
直筆の
というわけで
マックもいたんです。
そうなんです
よ
ね。
ジャイアンツにいたマック。
そうなんですよ。
マックもいました。分かってきました。
分かってきました
か。あの足の長い選手ですよね。
足のとっても長い選手です。はい、ご紹介してまいりましょう。今日は注目この人にスポットを浴びせました。横浜出身ですが、新井幸雄選手です。ご覧いただきましょう。
さて今日の注目選手ということで、昨日見事選手会出場を果たしました新井幸雄選手に今日は来ていただきました。選手会出場おめでとうございました。
どうもありがとうございました。
やはり昨日打席に入るときだいぶ意識されました。
やっぱね、いい場面だったんですしね、なんとかヒット打ってね、同点に追いつきたかったんですけどね、はい、
ここまで選手会振り返ってみていかがでしょうか。
はい、14年目ですが、やはりいろいろなことがありましたんで、まあ、選手会まで来てよかったなと思います。
そのプロ初ヒットというのが、実は現在ベイスターズで広報されている掛畑さん、ヤクルト時代対太陽戦で掛畑さんからのヒットなんですよね。
そうですね、あの初打席の時ですけどね、はい、
覚えてらっしゃいます。
よく覚えてますよ、はい。
どんなヒットだったんですか。
一、二塁間に、確か掛畑さんのフォークボールをね、 打ったのを覚えてます。はい、
先ほどね掛畑さんにちょっとお話伺いましたらね、ご本人あんまり覚えてなかったんですよ、はい、でも当時の新井さんの印象を伺いましたら、もう打席に入るとなんか一発があるような、甘く入ると一発いかれそうな怖いバッターだったよってお話してくださいましたが。
あ、そうですか。はい、
新井さんと言いますと、今すっかりもうベイスターズのムードメーカー的存在なんですが、ベイスターズ横浜、地元横浜に戻ってきてプレーされてるっていうご気分はいかがでしょう。
やはり気持ちいいですよね、横浜でずっと育ってましたし、そして、ね、こうして最後になって、ベイスターズに、ね、地元へ帰ってこれて、現役でプレーできるってことは本当に嬉しいことです。
横浜ファンの声援ってすごいですよね。
すごいですね、もう本当に、熱狂的というか、ものすごいあったかい応援してくれてるんで、選手も本当に力以上なものが出ますよね。
ベイスターズ昨年優勝しまして、今年その優勝の翌年、それ新井さんヤクルト時代に経験されていると思うんですけれども、翌年のチームの状態っていうのはどうなんですか。
いや、スタート悪かったんですけどね、まだ先も長いですし、まだもう一度修正できると思うから、まだまだまだまだこれからです。はい、
選手試合見事出場を果たされた新井さんなんですけれども、チームも連敗が止まりまして、昨日スカッと解消しましてね、これからの、チーム、そしてご自身の抱負を最後にお聞かせください。
はい、そうですね、スタートがつまずきましたけど、これからなんとか盛り返して、頑張りますので、また応援してください。
ありがとうございました。
というわけでご覧いただいたのは、今日注目スポットを浴びせたのは新井幸雄選手でありましたが、原さん、
はい、
こうやってね、意外とカメラを向けてですね、それからマイクを向けますとですね、
いつもの真面目なんですよ。
そうなんですよ。ニックネームがね、
はい、
かつてドリフターズに新井さんというのはチューというニックネームがあります。今でもチューチューとね、新井選手が呼ばれてますけどね、
チューさんチューさんと言われてますけれどもね、もう普段はですね、すごい元気で、チームの中で仲がいいのはですね、中根さん、春さん、もうこの元気者と仲がいいようなんですよ。で、もうこの新試合出場ということで、昨日はかなりね、気合い入って打席に入ったと思うんですけれどもね、まあ残念ながら、
そうですね、9打数のまだ1安打ですからね、お嬢ちゃんが、
はい、
娘さんがですね、新井奈々ちゃんと言いましてね、小学校確か2年生かな、
はい、
で青山学院小学校入りましたね。
あ、
お父さんは自慢でですね、体型もですね、新井幸雄選手、
ね、
そっくり、もう筋肉マン的なね、女の子でございましたね、可愛いんですけどね。
その新井選手ですけれども、はい、選手試合出場の中でいろいろ思い出のシーンってあると思うんですけど、これといってこう覚えてる、特に印象に残ってる試合っていうのは何ですかっていう話を伺いましたら、平成4年にですね、の10月7日対阪神戦でサヨナラヒットを打った、はい、これがすごい印象的なんだっていうのは、その次の日にですね、
はい、
ヤクルトが優勝決まった、ですって、そのヒットがね、選手試合の中で一番印象に残ってるかなっていう話してくださいましたけ
ど、ね、ちょうどね、そのゲーム私中継をしておりましてね、覚えてますよ、あのヒットはね、三遊間突破のレフト前でね、うん、タイムリーヒットでね、うん、もう私もラジオの中継で、もう絶叫していた、場面を蘇らせましたけどね、そうですか。まあ、本当に最近はですね、ずっと代打やっていうかね、はい、ピンチヒッター専門ですけどもね、もうなんかチームをこう明るくする人ですね。
本当そうですよね、はい、ムードメーカーです ね。
というわけで現在は一塁側のベイスターズのベンチの中をご覧いただいておりますけれども、昨日連敗を止めて、今日はなんかまた盛り上がってきそうな、そんなベイスターズでございます。原さん、ゲーム中よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
というわけでゲーム開始まであと5分少々となってまいりました。今晩はベイスターズソフトプレゼンツ横浜スタジアムから横浜広島今シーズン第3回戦をお届けしてまいります。解説はおなじみの加藤博和さんでございますが、新井幸雄選手は金沢八景で、これが実家があるところでございますが、加藤博和さんも海の男でございまして、逗子ですからね、これね、
はい、
近くですよね。
まあその前はね、金沢文庫の方にいたんですよ。
あ、そうですか、は
い、そしてその後に、現役辞める、1年前ぐらいですかね、引退記念ということで逗子の方に家を建てようかと、
なるほど、
いうことで逗子の方に引っ越したんですけどね。
ねえ、いいとこですよね。
いいですね、やっぱり緑があって、そして海があってっていうのはやっぱり子供たちにもね、
なるほど、
すごくいいんで、
はい、 さあ野球の話に戻りましょう。今三塁側のダグアウトの中で達川監督、うん、そして今度は一塁側の中で先発野村投手が映し出されているわけでありますが、近藤監督が昨日勝ったことによって、はい、おうちの打線は生きとったわいと、ねえ、
それはやっぱり実感じゃないでしょうかね。
なるほどね。
そしてまたファンの方もね、なんかこう本当に久々にね、胸のすくう思いがされた試合じゃなかったかなという気がしますね、
なるほどね。本当に6対2、まあ、ベイスターズ側から見ますと2対6、もう終盤8回4点ビハイン、大変なことですよね、もうダメかなと、はい、これをひっくり返すんですからね、
はい、私はその6対2の時点で2対6の時点で、ラジオ切っちゃったんですよ。
なるほど。
そして夜ね、番組を見てると、逆転してるじゃないですか、
うん、
あれって思って
ですよね。あのジャイアンツ戦で8対0をひっくり返したゲームありましたけど、また違う大逆転劇ですね。
昨年なんかもやはりその、函館ですか、あった試合、それで中日戦だったんですかね、あれは、で追いついて追いついて追いついてやっと行って逆転したっていうね、そういうこともあったじゃないですか、そういうところからやっぱりチームの勢いっていうのはついてきたんで、なんかこれが、昨日の試合がこの勢いに乗せるね、大事な試合になってくるんじゃないかなっていうね。
なるほどね。